ました。裏頑張れ、中津市の上場でございますよ。
中津市、浅田です。
よろしくお願いしますよ、浅田さん。ということでございまして、今週は何の話をしましょうかということなんですがね。
はい。
やっぱり延期になった、ね、群馬戦。群馬じゃないや、ザスパ、草津、チャレンジャーズ戦。ね。これがね、まあ、いきなりマニアックな話になりますけども、どっかに入るわけですよね、この後、過密日程ということで。
どっかに入るんですよね。これどこに入るんでしょう。
6連戦で10月まで駆け抜けるわけですよね。
そうです。
入れるとこないじゃないですか。
ないんです。
終わってからってこと？
わかりません。
ってなるとまたね、決定のタイミングみたいなのがまたずれ込んでいきますよね、いろんなもののね。
だから、なんか、平日の水曜日のセントラル
カウント。それもあるってこと？ミッドウィーク？
ミッドウィーク開催？
でもそうなるとお互い選手が揃わないとかね、あるでしょ？お仕事してるわけだから。
だけど関東一部なんかそんな感じでミッドウィーク開催結構出てますかね。
う
ん、
こういう場合は、どういった双方同意のもと、競技で決めるわけですね。
基本的に双方同意のもとで、ホームゲームが、うんうん、グラウンドを取ってこなきゃいけないっていうルールのもとで、
なるほど。
やってますけども、あとはその、ミッドウィークなどで言われたように、様々な調整をしなきゃいけなかったりしますので、
そうですね。
はい。まして、今回、ホームチームがザスパなんで、群馬県なんで、さすがにこのミッドウィークに、草津行くのはちょっとやっぱ、
ああ、そうですね。
っていうのもあったり、
まあ、これ延期になった場合も、やはり開催地本番ダウェイっていうのは守られるわけですよね、もちろん。ただ、
まあ、原則的には、ね、
原則的にってい うことか。
はい。
まあ、その辺はお話し合いということになってくるんですね。
そうですね。けど、うん、まあ、どっかでやらないと、10月の1周年までには、基本的に終わらせなきゃいけないっていう中で。
あ、じゃあ、それまでにどっかでやるということなんですかね。
だと、今、まあ、だけど、こういうコロナの状況なので、うんうん、ちょっとどうなるかって、本当全然わかんなくて。
そうですね。
はい。けど、その、関東一部も関東二部もそうですけども、
はい、はい。
その10月3日の最終戦は、もう一斉開催。
うんうんうんうん、
で、キックオフも同じ時間に設定してますので。
なるほどね。
まあ、そこまでやってる以上、あとどうすんのかなっていうのは、リーグの理事の方々、皆様今。
まあ、願わくは、その最終節までには全部試合数も揃えておきたいということでしょうね、それはね。
まあ、そうですね。けど、とはいえですよね。
まあ、そうですね。まあ、いろいろイレギュラーなことはね、これ言ってもしょうがないですから、あれなんですけどもね。ということで、非常に裏っぽい話題で始まりましたけどね。
裏っぽいですね。
これ葛飾 FM でこれ喋ってもね、何のこっちゃわかんないんでね。あれですけれどもね、はい。はい。お便りもたくさんいただきましたけれども、さあ、統治他戦に臨みますよ、ということでございますよ、今週末は。
いやー、なんでしょうね。この本当に東方チタニウムさん。
うん。
なんか、縁、いや、いい縁で繋がってますね、
う
ん。
そうですね。
だってこの試合もね、うん、結局、東方チタニウムさんもそうですけど、
はい、
うちもね、
うん、
これ直接対決で、
うん、
結果、本当大事ですよ。
いや、もちろんそうですよ。もう、
このね、
トーナメント戦みたいなもんですよ、あとね。
いや、これほんとね、はい、勝つか負けるかで本当に天国か地獄かっていうぐらい、
なるほど。
大事な一戦になりそうですね。
うんうんうんうん、ここへ来てね、なぜか和田統治太が立ちはだかるというね。
そうね、ほん
と。しかも2位としてね、1個上の、あれとして来るということです、ね、ございますから。
だけど、うちとしては絶対に勝ち点を積み重なきゃいけません
ね。そうですね、そうですね。
そう
ですね。まあ、1試合少ないとはいえ。
いえですね。
まあ、勝ち点差4ということですから、今ね、残り6試合ですか？
ですね。
これは
だからまあ、トナンさんも、統治太さんも結局、
はい。
現状、あと横浜たける、今4位いますけど、
そうですね。
たけるさんとの一戦も控えてるので、
うんうん、
まあ、結果次第でどうなるかわかんないんですよね。
これ大混戦ですよ。
大混戦ですね。ですんで、まあ、もちろん、トナンさん、統治太さんが一歩行ってますけど、うん、南葛もたけるも、これまだわかんないんですよ。
うん。うん、
絶対に上位対決は取りこぼしちゃいけないっていう
のが。そうですね。上位の勝ち点を止める意味もありますからね、はい、これね。
そうなんですよね。だから僕らとして見ると、ここに来て、また通したかと。
はい。
本当に2010、もうこれあんまもう何度も言いますけど、言いたくないです
よ。いや、燃えてますよ、サポーターの皆さんもお便りからもひしひしと。
18年の赤羽がね、またよぎるわけですよ。
そうですね。
けどね、いい加減勝たなきゃいけない。
あの、歴史をね。
そう。
覆す時が。
ね、歴史は塗り返さなきゃいけないし、こうね、やっぱ被せていかなきゃダメ。
そうですよね。
歴史はね、どんどんどんどん変わってきますから。
う
ん、
上塗り、上塗りっていうか。
上塗り。
なんか言いたい言葉が出てきませんね。うん、
ちょっと出てきないですけど、けどそのぐらい、
はい、
やっぱりこう、まあ、
2000年。上書きでした、上書き。
上書き。
はいはい。
苦い思い出を、
はい、
もうどっかで断ち切らなきゃいけないわけですよ。
そういうことですよ。
はい。だから、もう、投資家さんとはもう今回、
うん、
今節、
うん、
我々がきちっと勝利を収めさせていただいて、
はい。
はい。あの時の2018年の悔しい思い出も、
うん、
ね、ここで、きちっと我々が勝って、うん、なおかつ今シーズン優勝することができて、
はい、
ね、関東一部に昇格することができれば、
はい、
ね、やっぱそこで、あの、歴史がこう変わりますので、
そうですね。
そうしたいなと思いますし、切にそれを願っております。
うん、
はい。まあ、だけど選手たちはやってくれると思いますよ。
9月5日、17日から。
はい、楽しみですね。
うん、練習の雰囲気なんかどうですか？浅田レポート的なやつちょっといただいてもいいですか？
あの、
ええ、
表でもちょっと話しましたけども、
ええ、はい、
まあ、裏でおなじみのですね、
うん、
岡田翔平の、
ああ、
朝ちゃん。
朝ちゃんでおなじみの、うん。
あれがですね、
うん、
そのフィナンシェとこう、土曜日に、
はい、フィナンシェの皆さん。
選手のお迎え、
はい、
お出迎え、
はい、はいはいはい。
ズームでやらさせていただきましたけども
。なるほど。
たまたま岡田翔平がですね、
うんうんうん、
グランドに来て、
はい、
その中野テルキからちょっとマスクを、チームにマスクが予備であるんですよ。マスクを感染対策でもらえませんかっていうオーダーがあって、ある、まだ在庫あるからいいよって持ってってあげたんです。
二
箱。
は、
ね、それを置いといたんです、グランドの入り口に。
うんうんうんうん、
そしたら、岡田翔平がその前に来て、
うん、
あーさじゃーんって来たわけです。マスクこれ、ちょうだいって言うんですよ。
うんうんうん、それ、軟骨の柄が入ってるマスクとかではなく
入ってないです。普通のあの、うん、普通のマスク、
うん。はいはい。
それを、
うん、
翔平が持ってこうとしたんです。
うんうん。
そしたら、いや、ダメだと。
はい。
中野照樹から頼まれて俺は持ってきたんだ、今日は。
ああ、なるほど。
大丈夫だよ。っていうやりとりを、フィナンシェさんの、その、
はあ、
おチームのお出迎えカメラ、伊藤さんが持ってましたけど、
はいはいはい。あ、もうすでに回っていたと。
はい。す、
え、
べ、
ー、
て回ってました。それを見たサポーターの皆様が、あれ本当に朝ちゃんって言ってるんだ。
生朝ちゃんが。
生朝ちゃんを聞けてみんな感動してましたね。
感動ではないでしょうけど。あれだっていうね、喜んでいただけたらよかったですね。
喜んでいただけました。
生朝ちゃん。
朝は嘘ついてないなと。朝のレポート嘘つきじゃないなと証明できました。
なるほど。
はい。
というシーンがあったということですね。
ありました。
これ、はい、フィナンシェのそのお出迎え映像っていうのは、うん、ライブ配信っていうことですよね。はいはい、
ライブ配信
です。どのぐらいの方が参加していただいたんですか？
ね、うん。やっぱりちょっと急遽。
ちょっと試験的な意味もあったんですよね、本番に向けた。はい、今度週末の。
本番は、
はい。
今週の日曜日の東方チタニウム戦の、
はい。はい、
何時からやるのかな ?1 時間前ぐらいの ?1 時間前、伊藤さんちょっとまだ今詰めてると思うんですけど。はい、
選手が入ってくるところにカメラを入れて。
そうです。
フィナンシェの、入ってる方は見れると。
そう、それがね、フィナンシェで入って、はいはい、いただいてる方限定で、
うん、
そういうお出迎えを、
なるほど。
オンラインでやると。
はいはいはい。
いう企画ですね。
うん。
はい。結構この間はね、だから少なかったんですよ。うん、50人ぐらいとか。
あ、でもすごい集まったのすごいですね。
あ、そうなんですね。
だって急遽でしょ？
急遽。
ああ、そうですか。
はい。結構、皆さん喜んでもらったみたいです。やっぱ、こう、いろんな意見が、うん、みんなのそう、素の部分が見えたんで。
なるほどなるほど。やっぱりそういうところはね、はい、やっぱファンの皆さんは大事にするとこ見たいとこですもんね。
はい。
なるほど。
見たいと思いますよ。
じゃあぜひ今週末もね、一つよろしくお願いいたしますということでございます。他にちょっと朝のレポートあと二つぐらいくださいよ。
やっぱね、表でもちょっと、お話させていただきましたけど、
はいはいはいはい、
葛飾図書館。
葛飾図書館、はい。
あれですね、南
葛 SC のね、推薦図書店、ね。
南葛 SC のおすすめ本。
はい。
非常に面白かった。
はい。あ、そんな、ね、話もうちょっと聞きたかったね、確か
に。そう。うん、表では、河野修斗と、
はいはい、
中野照樹。
うん。
中野照樹、成り上がりですよ、
成り上がり。矢沢のね。
矢沢ちゃんですね。矢沢永吉さんの。
あとね、毒を持てね。己の中へ毒を持て。
そう。
うん。
でね。
岡本太郎さんね。
うん。梶塚正也。
はい。
松下幸之助。
おー、道は開ける。
道は無限にある。
道は無限にある。あ、そうなんでしたっけ。 よく空港に売ってるやつですよね。
あ、そう、売ってるよね。
売ってる。
売ってる。
あと読みたくなんのよね。なんでだろうね。
なんでです
かね。海外行ってフライト6時間出すのはこんなの読んだろうかなと思うのよね。普段絶対読まないのね。
わかる。
そう。
あの、飛行、空港の本屋さんって、なんで買っちゃいますよ、3冊ぐらいで。
普段読まないようなね。で、読まなくて持って帰ってくるんだけど、それ絶対読まないんでね。
ね、けど。
わかるのよ。
思わず買っちゃうんですよね。
そうそうそう。
どうせ時間あるから本読むんだろうかな。いや、
超わかります、超わかります。
わかる。
ね。僕だってオランダに行ったことがあるんですよね。10年前ぐらいにね。はいはい、で、向こうで1ヶ月過ごさなきゃいけなくて、本をいっぱい買ってったんですけど、うん、アインシュタインの相対性理論の本買ってきましたからね。で、読みましたからね、向こうで言葉わかんなすぎて。
あ、そうですか。
絶対読まないですよ、こっち行ったらね。何なんでしょうね、あれね。
なんか、僕結構、その、飛行機乗るときビジネス書だったり、普段読まない本を読みたがるんですよね。
なんかそうありますよね。
なんかありますよね。あの、飛行機だけのみならず、新幹線乗るときとか、
はい。
なんか東京駅とか行くと結構本屋さんあるじゃないですか。
あります、あります、あります。
あの、新幹線乗る前のところ
で。あ、あります、あります。あ、偉いですね。最近ほら、デジタルになったから、あんまりそうやってさ、本買う人とか、週刊誌読む人とかあんまりいなくなっちゃったじゃないですか。電車でね。
そうなのかな。僕結構、やっぱ、本は本で読みたい派なんですよね。
あ、偉いですね。もうよくよ、あの、大阪と東京行ったり来てる芸人の先輩がね、もうマガジンだ、チャンピオンだ、サンデーだ、もう辞書みたいに持って新幹線乗ってましたよ。
ですよね、
大人子供が。
そうだから。
それもう渡されて飯食い行った時にね、これやるわって言われて、いや、僕読んでませんし、みたいなね。でこんなもう辞書みたいに渡されてましたけど。
ね、分厚いやつですね。
そうそうそう、今ないですもんね、もうね。
今ね、
デジタルで読めますから、はい。
だけど僕もね、Kindle とか持ってるんですよ。だけどね、なんかね、実際使ってみると、僕的にはですよ、個人的には読みづらいんですよ。うん、あの、デジタルで読むやつ。
慣れるまでってことですか？やっぱ紙の方が好きな人いますよね。
そう、やっぱ紙の方が好きですね、僕は。やっぱあの、めくって、こう、なんともめくって。
本を紹介しなさいよ、選手たちの。いいんですよ、あなたと私のおじさんたちのその好き嫌いはなんか。いい、何月のファンの方が喜んでくださるようなお話しなきゃダメでしょ、この。
青木武史。
このおいぼれ二人が何が好きなのかどうでもいいんですよ。
青木武史。
青木武史さん、はいはいはい、はい。
運気を磨く。
噛んじゃったね。
噛んじゃった、
ね。運気を磨く。へぇ、誰の著書ですか、
これ。なんて、田坂博さんっておっしゃるんですかね。
ああ、なるほど。なんか人となりわかります？それは、沖さんがなんかそういうの。
いや、あのね、それ、おすすめポイントに書いてあるんですけど、困難や逆境に直面したとき、ネガティブな思考になってしまうことが多い自分って書いてあるんですよ。
うん、はいはいはい。
Aリーグ400試合出てる男ですよ。
ああね。覇者ですよ。
ネガティブになるのかと。
うん。
ね？
うん。
で、この本に書かれている、
はい。
解釈力や、
うん。
感謝の面、
うん。
人生は導かれてることの、教えを実践していくことができれば、
うん、
ポジティブな思考が広がり、良い出来事を引き寄せることが増えていくことを思わせてくれる、
うん。一見ちょっとスピリチュアルみたいな感じもしますけど、これね、浅田さん、やっぱ勝負師なわけですよ。やること全部やった上でそういうのを大事にするんですね。本当の勝負師っていうのは。準備を全部した上で、あとはもう全てやったけど、靴下右から履いてみようとかそういうことでしょ。
マンさんの解説がすごいね。
いやいや。
付け足す解説がすごい。
いや、そこまでね、いやでもすごいなって思うんです。やっぱりそれで、いや、それ読んでさ、なんていうのかな、うん、その通りやったらっていうことじゃないじゃないですか。僕そういうのいっぱいしてきましたから。
なるほどね。
やっぱね。なんかそういうの思いますよね。やっぱ勝負師だなって思いますよね。
申し訳。くすかみ順平。
じゃあ、ふじしりたい、興味ありますね。
このね、企画をね、発案したくすかみくん。
興味ありますよ。
伊坂幸太郎。
小説？
砂漠。
小説ですね。
小説
です、ね。いいですね、いいですね。
この、主人公の西島くんという方がね、
はいはい、
いるんですよ。
はい、
彼大学生なんですけど、
うんうんうん、
彼の日常だったり事件を描いた物語なんですよ。やっぱ最高にロックなんだそうですね、この彼が。
最高にロックなんですね。
そう。
はい、
で、まっすぐで自分を信じてる生き様がかっこよくて、
なるほど、
悩んだり行き詰まった時に定期的に読み返して勇気をもらってますと。
その小説の人物像に勇気をもらってんだ。
ね、順平も去年怪我してね。
はいはいはい。
やっぱり長い期間、こう、離脱をしてる中で、
はい。いい感じの解説くださいよ。その調子ですよ。お願いします。
何回この本を読んでね、やっぱこう自分を励ましてもらったのか。
はいはいはい。
ね、この西島君が自分とこう、重なり合ってですね。
同じこと言ってますよ。もう
開けてたまるから。
さっきも言ってましたよ、それ本人が。終了。いや、でもね、この曲を聴くと元気が出るって子もいればね、はい、選手もいれば映画はこれに決めてる、もう一回いつも読むんだとかね、はい、それこそこの漫画を何回も読んで元気出るって人もいるわけで、まあ、小説ってのはまた初めてだし、彼のイメージにちょっと意外でさ、なんかすごく魅力的に感じますね。
なるほど。じゃあ一番ね、今のその人物像で合ってる選手。
はいはい。
ね、野戸正人。
人物像に合ってるし、ああ、野戸正人さんが何を選んだかってやつね。はいはい。
ごめんなさい。作者の方ちょっとお名前がわからないんですけど。
全部言わない方がいいじゃない、これ見に行ってほしいし。
そうだよね。言わない方がいいの。やめよう、やめよう。おかしいおかしい。言っちゃダメだ、そうだ。
いやいやいや、それまた、ほら、全文読めるから、そっち、そこ行ったらね。
今、
図書館行ったら、そうそう、はしょってるから、ちょっとそこまで行ってほしいでくださいよ。
13歳からのアート思考。うん、
へー。
やっぱアートなんでしょうね。
アート。13歳からのアート思考って本があるんですね。
あるらしいですね。
これ誰が書いてるんですかね。
これ
ね、
末永さん。
へー。
ちょっとごめんなさい。下の名前読めないんで失礼になっ
ちゃうんで。14歳のハローワークじゃなくてですよね。
アート思考ですね。
アート思考。はい。
ハローワークじゃないです
か、ね。なんか売れましたよね、そういう本も昔ね。
こんな経験や思いを持たれてる方に僕はおすすめします。
うん、それ俺の読みたい、すごい。
一番。
うん。
学校の通信簿で美術が低く評価された経験がある人。う
ん、それは、本に書いてあることなのか、野戸さんが書いた文なのか、どっち？
野戸さんでしょうね。
ああ、そうですか。はいはいはいはい、はいうん。
自分では絵の才能がないと思い、うん、アートの世界は自分の生活とは関係ないと信じてる人。
はいはいはい。
3番、うん、アートの見方や世界、うん、世界を知って何になるの、うん、と思ってる人。
うんうんうん。うん
4番、
うん、
ビジネスやスポーツの面で想像力、うん、総力を伸ばしたいと考えてる人、うんうん。
なるほど。
ぜひ読んで
みてください。なんか彼が言うとすごく立体的に響いてきますね。
ねえ、どんな内容が書かれてること気になります
ね。野戸さんはどっちから入ったんでしょうね。スポーツからなのか、まあ、海外転々としながら、J リーグもね、海外サッカーも経験した上で今アートもやられてるっていうね。しかもアートが人生生き方にも生きるというようなメッセージも入ってるわけですよね。今のあの、推薦文には。これは読みたくなりますね。
うん、なんかね、彼がちょっと言ってたのは、彼もちょっとアートを描きますけども、
はい、
その、
浅田さんもね、横でアートフェス一緒にやってましたもんね、今回ね。
そうですね、う
ん、
はい。で、さっき表でマーさんが非常にいい言葉を言ってましたけども、やっぱサッカーというとこ、エンターテインメントを見てね、
はい、
やっぱいろんな人生のこう、気づきだったり発見だったり、いろんなものをもたらしてくれると、いうふうな話あって、
まあもともとは三崎太郎が言ってますからね、ピッチはキャンバスなんだと。
それなんですよ。
お父さんは絵描きだけど、僕はピッチに絵を描いてんだというね。
フィールドのアーティスト
ですよね。そういうことですよ。
そう、だから、サッカーのプレイヤー、彼らプレイヤーですけど、気分だったり、テンションだったり、いろんな感情だったり、
はい、
いろんなものでプレイ変わると思うんですよね。
ああ、なるほどね。ああ、そうか、
そうか、ね。その時その時にしか表現できないものが、
あれ？
その試合に盛り込まれてると思うんですよ。
はいはいはいはい。
すごくテンション低い時が、なんか嫌なことがあった時は、
なるほど。
どんなプレイになったらなるのかね。
ほうほうほうほう
もしかしたらそれが怒りのこう、エネルギーに変わって、
反映されますもんね、それはね。
いいプレイになるかもしれないし。
はいはいはい。
だけどそれを、例えばテンション、気分が下がってる人がその軟活の試合を見たときに、いや、俺も頑張んなきゃなと。
いやいや、そうですよ。そういうね、やっぱり背中を押す。
なんかね、いろんなとこにいろんなこうね、出会いがいっぱいありますんで、まあ、そういう一つになってもらいたいなと。
校長先生みたいになってきました。
つくづく思いますね。
ありがとうございます。ぜひ、中瀬氏のね、皆さんのこう、おすすめ図書。
はい。
ね。金町の図書館でやってるんでしょ？
金町の、金町駅の京成線側のですね。
京成線側のですね。
はい。はい、葛飾図書館というところがありますので。
はい。はい、
商業テナントの3階の。
ああ、綺麗な新しいビルね。
そうですね。3階にありますので。
はい。
ちょっとぜひお立ち寄りになっていただいて。
わかりました。
見てもらいたいなと。
はい。もうどんどん思いますけど。ね、やっていっていただきたいな
と。いやー、そうですね。
はい。
けどね、そういうとこの、その、まあ、気づきだったりそういうとこで言うと、この間ウィングスも公式戦があってですね。
ああ、はいはいはい。
前半0対0だったんです。
うん、うん。
ね。その時に、大又監督が、うん、あんなイケメンでですね。
かっこいいよね。
かっこいい。
ね、
でね、試合の時は、ね。
ヨーロッパのマネキンね。
ヨーロッパ、ね、本当ですよ、ね。試合の時にね、はい、練習着てこないんですよ。スーツ着てる。
いやいや、監督はスーツいいじゃん。
セットアップで来る。
いいじゃない。
あの、結構す、いやいやいやいや、その、おまたがですよ。
心出しはでかいんですよ。
いやー、確かに。その、おまた監督がですね、前半 0-0 でハーフタイムの時、ベンチで彼女たちに言ってましたよ。道を開くのは自分たちだと。お前らこのままでいいのかと。
すげえ。はい、はい。
それをき、それをね、受け止めた選手たちが、後半5点取るわけ
です。いや、そうですね。
ね。
すげえ、名将、おまた監督じゃないですか、モチベーター。
やるじゃない
か。心震わしたわけですよね。
さすがじゃねえかと。
いまいち浅田さんのね、伝聞からは一言しか伝わってきませんでしたけど、何かがあったんでしょうね。浅田さんの伝聞からは何の心も震える感じは伝わってきませんでしたけども。これもその間想像するにね。
じゃ、なんかね。
あったんでしょう。それは。
伝え方が下手なんです
よ。なので、それはいいんですよ、それは。
あのね、やっぱ、結構、ハーフタイムの監督の、一言とかあるじゃないですか。
はいはいはい、あれ難しいでしょう。
ああいうのも、う
ん、精神論だけ言ってもね、ねなんか、選手の心も離れちゃうでしょ、だって。
けど、ヨーロッパのね、
言ってくれよ
ヨーロッパのね、うん、僕ちょっと、名将たちが、
はいはい、
ハーフタイムの時に何言ってるかって、現実、
はい、
的なところはあんまり言わないらしいですよ。
あ、そうなんだね。
だってそれって練習の時言ってるから。
あ、そうか。
ね、それよりも今はこう、モチベーターなだけダメなんでしょうねっていうのが結構どこのね、名将の方々も皆さんね、こぞってやっぱそこを言いますよね。だからね、そういうとこで選手たちとか、ね、一、に、対人間ですから、ね、そこでやっぱ、
そうですね。今日お酒飲んでないですよね、そらそらね。
飲んでないですよ。
なんか、いい感じですもんね、今日我々ね、ちょっとね、疲れてるんですね。
疲れてるのかな？
なんかいい感じ、やっぱこう、選手の皆さんのね、あの、本に添えた言葉が良すぎて感動しちゃってるんですよ、今日我々。ね。
今日、そう、だから
感動用意してますよ、我々。
見に行ってるから、ちょっと感受性が高いのかもしれない、
ね。そうですよね。
はい。
感受性が高い。そうですね。
感受性違うな。
ええ。もう、結構、お時間ですよ。
あ、そうなんですね。じゃあ、もう今週の日曜日のお話をして終わりましょうか。
そうですね。
はい。
私、ちょっとお腹の方がですね、その、コーヒー牛乳ちょっと飲みましてですね。ね。私の日曜日のお話はもう表でしてるんで。
あ、大丈夫ですか。
いや、でもコーヒー牛乳で終わってしまうとこれ、ね、熱い戦いを待ってんのよ、お前なんだ、お腹で。
また。
この放送終わんのか、みたいな、はい、なります。
みんなこの放送ね、楽しみに語らしてる方多いんでですね。怒られますよ、また。
でも、
ま、
もう20分も喋ってるんで、あんま長いと、あれじゃないですか。
まずいですね。わかりました。
統治打線。
ね、はい。
どちら戦まで私もしっかりこのお腹を回復させてですね。
まあ、さん、実況、解説と。
そうですね。
岩本 GM。
解説は GM で。
岩本マーで。はい。
また一つ皆さんで勝利を勝ち取りたいじゃないですか。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。当日は、ね、皆さんも熱いコメントをバシバシ飛ばしていただいて。
はい。
ね、読み上げさせてください、私に。
ぜひ。
ね。
お願いします。
そして皆様のおすすめ、図書。
はい。
この番組で募集しております。
あ、けど聞いてみたいですね。
佐藤
さんの方がね、どんな本を
読んでて。そうですね、本ね。なんか曲とかもいいですけど、本もまた面白いですね。
うん、この本おすすめですよっていうのをぜひ教えてもらいたいですね。
確かに確かに。僕はね、ちなみにあのね、マイケル・ジョーダンのすごい薄い本があるんですよ。昔売ってた。挑戦せずに諦めることはできない。僕その思春期にね、その本はすごい読みましたね。ラモス・ルイ役なんですけど。それは、すごい読みました。大人になってからもう一回探してね、買い直したぐらいです。浅田さんは？
ね、結構ね、いろいろあるんです、実は。けど、僕、
いろいろあるとかじゃないんだよ、浅田さん。お腹痛いですね。一冊パンって言って言えや終わるんだよ、これ。なんでわかんないんですか。パンって言った。お待ちしてますで終わるんだよ、これ。はい。あるでしょ、なんか一個でいいんですよ、浅田さん。
一個？
一個。
一個。世界一受けたいサッカーの授業。
あ、っていう本があるんですか？
あるんです。
結構最近ですね、それね。
うん、全然、結構。
え？
何、5、6年前かな？あ、
そうなんですか。誰が書いたの？
え、これね、うん、 ミゲエチャリっていう方で。
外国人の方。
外国人の方。
あ、ちょっと探してみる。それ、戦術とか？
戦術というよりも、本当にこう、一番ベーシックなところかなっていうところ。
あ、気持ちとかっていうこと？
プレイ違うんですよ、サッカーの、サッカーの一番。
でもいいからまとめろ、エーク。
ぜひ、皆さんのおすすめの本をお待ちしております。ありがとうございます。
そして、来週はね、いいお知らせができるように、また、皆さんで一丸となって試合に臨んでいきましょうということで。
頑張りましょう。
オンライン9月5日お待ちしております。井上真でございました。
お疲れ様でした。
裏、頑張れ、中津市でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。お待ちしております。